種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返るタレメガネのコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということで、そうですね、暮らしで言うと、
めちゃくちゃ寒くなりましたね。
めちゃくちゃ寒いですね。僕、あれですよ、今も知ってますけど、電気毛布、電気、なんだこれは、膝掛け、買いましたよ。
電気膝掛けを、だ机に座向かってんだけど、
はい、
足元には電気膝掛けを。
そうそうそうそうそうそう。なんかアマゾンでね、ちょっと安かったんで買ってみたんですけど、はい、なかなか良いものですね、これはこれで。ちょっと怖いですけどね。
こたつみたいな感じだね。
こたつ、そう、まあ、こたつってあれじゃないですか。こう、机の側に熱源があって出すパターンが多いけど、これ布自体が温まってますからね。なんか
眠たくなっちゃうわね、それきっと。足元あったかいって。
足元あったかいと眠くなるんですか、ポンさん？
一般的にはそう言われてるよ。頭寒、即熱、
高睡眠みたいな、そういうこと。そうそうっすね。僕はじゃあ寝てるかもしれないですね、いつの間にかね、僕が。そしたらもうぜひ
いやいや、ポンさんにつないでいただいて。ボケじゃなくて、まあそうですか。じゃああったかくていいですな、それはね。
だからね、寒いから鍋が美味しい時期だなぁなんてことは思ったりしましたけどね。はい。
鍋食べたんですか？
鍋食べました。トマト鍋っていうんですか？
ほうほうほう。
トマト汁にこういろいろなキャベツとか、カブとか、うん、玉ねぎとか、あとは、はい、鶏肉とかね、そういうものを入れて、で、ちょっとチーズかけたりとかね、タバスコかけたりして、ちょっとイタリアンな感じを。なんでしょうね、あのトマトが入った瞬間にイタリアンになる感じね。面白いですよね。
それは何？家族で食べるわけ？
そうそうそうそう。
その、なんだっけ、土鍋かなんかでってことですか？
まあ、電気の鍋ですよね。火で温めるタイプじゃなくて。はい、電気鍋。
電気鍋？
はい、コンセントつないで温めるタイプの。ポンさんは土鍋派なんですか？
うちにはね、土鍋がありましてですね。
はいはい。
そう、だから、いいよ。温めるとさ、もうグツグツしたまま、はい、その鍋をどこに持ってってもずっとグツグツしてるからさ。
ああ、ちっちゃいコンロに乗せてってこと？
いやいやいや、もう土鍋は温めておけば、まあしばらくは暖かいですよ。普通の鍋なんかに比べると。
あんま土鍋って、俺お店とかでも食べたことない気がするな。
あ、そう。うん、そうかね。まあ石焼きビビンバみたいなもんですよ。ま
あ、
ちょっと違う。
ああ、石焼きビビンパはありますね、確かにね、黒いやつね。うんうん、
そうか、いいですね。なんかちょっと冬の情緒をやっぱり味わえますよね、
うん、
鍋ね。
ポンさん、どうでしたか、一週間。
そうですね。最近はなんかピザが安くて、買ったりしてるんだけど。
季節感のなさ。でもまあイタリアン話で繋がりましたね。
いや、安かったんだけど、うん、100円割引だったから買った、
うん。あらあら、うん。
なんかね、そのチーズをね、後乗せして食べちゃったのよ。
あ、どういうことですか？普通はね、ピザってチーズ乗ってて焼かれますけど、後乗せするんですか？
だから買ってくるさ、まあちょっと、家庭用のピザだから、ま
あ、
ボリュームがいや足りない。
ドミノピザとかじゃないんだ。
そうそうそうそう。スーパーで買ったから、それ、198円とかですから、
うんうん、
これはちょっと追いチーズだっていうことで、ちょっとチーズ乗せて、こう、トースターでやると、もうそれはもうなんていうんですかね、自家製ピザっていう、ね、まあもう9割方作られてるものなんですけど、それを食べてさ、もう1枚食べられるかなと思って、2枚ぐらい食べて、で、夕方ぐらいにお腹を壊すっていうね、そういう感じの生活をしてますね。
これは、安いからピザを買ったってことですね。毎回じゃあ大体お腹は痛くなるもんなんですか？
いや、ピザは、いやね、乳製品がちょっとダメになってたんじゃないかっていうね。うん、あ、そうですね。前もおっ
し
ゃって
ましたね。はい、牛乳の話してましたよね。
そうそう。まあまあ、そういうね、なんていうか、あ、俺生きてるなっていうね。もう、絶望的な腹の痛みで自分の生きてることを確認するっていう、そういう、まあ、一週間でしたね。
バンプオブチキンみたいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。
そうなの？ はい、はい。
スーパーノヴァってね、そういう歌があるんです。はい、ということで、ね、続いて、はい、番組の聞きどころをつけてツッコミを添えていく番組の1週間でございます。はい、ということでね、
お腹痛くならないようにね。
はい、お気をつけください。牛乳とかね、気をつけましょう。はい、まずは種枕ですね。矢口孝雄先生のね、お話であるとか、あとはお電子数の話、Chromecast with Google TV の話などなど、いろんなニュースを紹介させていただきました。続きまして、種助ですね。今回は映画で100日間のシンプルライフ、ミセスの偉人。あとは少年トラジ、テレビでね、少年トラジロースペシャル、国連平和ミッションの闇などなど、いろいろ紹介してまいりました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回は NHK スペシャルドラマ、こもりびとをきっかけに、まあ、引きこもり全般についていろいろと考えていることなどを語り合いました。続きまして、メディア覗きですね。今回はポンさんが参加したオンライン集会、インドネシア・スラウェシ島ヤムタイから見えてくる震災後の女性たちの暮らしについてのお話をしていただきました。続きまして30分読書。今回はまた先週に続きね、ま、漫画編、コミック編ということで、オレンジの方から3冊の1巻でね、完結するような漫画の紹介をさせていただきまして、ポンさんからは3分読書、これ何でしたっけ？本の名前。
ん？
自分のモードと話し方を考える本って書いてますけど。
あ、方言の本ですね。
方言の本ですね。
はい。
はい。かしこまりました。方言の方も紹介していただきました。
かしこまられちゃった。はい。
最後ですね、これは何て読むんですか？定雑なんですか？長雑なんですか？どっちなんですか？よくわからないですけど、まあ、丁寧にね、雑談を考えるコーナー、こちらでは、はい、居眠りの話、ね、嘘ついてるかどうかの話などなど、いろいろと雑談をさせていただきましたが、ポンさん振り返って、ここ聞きどころ、付け出しなどありましたらお願いします。
先週の雑談テーマ、
うん、
おでんの指数、これなんか使った、
うん、使わないっす。おでん食べてないし。
使わないっすじゃないっすよ。使うどころが残念ながらなかったっていうことでしょ。
ないっすね。ないわ、
うん。ぜひちょっとチャレンジね、忘れないでしてい
ただきたい。あ、ポンさん使ったんですか？
使わなかったなでもなんか世の中にいろんな指数があるんだってことはちょっと、うん、今回学びましたよ。うるおい指数だ、
まあ、おでん指数とかやっぱうるせえよと思っちゃいますよね。食べ時ってなんだよみたいな。いつでも食うわ、おこしょうって思っちゃう。
いやいやいや。そう、割と絶賛当時はしてましたけどね、あなたね。はい。で、次行きましょう。
あ、そう、それですね。はい、オレンジの方で言うと、タネスケの方で、紹介したギガ漫画、江戸ギガから近代漫画へっていう、北斎美術館、錦糸町から歩いて5分くらいかな、両国からも近いかな。で、やってる展示に行ってきました。これすごい面白かったです。江戸時代の北斎とか、いろいろの浮世絵、とか浮絵とかって言われてる時代のものから今の漫画に至る、まあ、手前の田川水宝先生の野良黒とかね、そういうものを経ての漫画の変絵としての、もともと風刺的な絵だったんだけど、それがどんどんどんどん変遷をたどっていく様子とかが実際の漫画を見ながら見られるので、すごくいい展示だったので、漫画好きの方は行ったら面白いと思います。おすすめでございました。よかった。
はい、ありがとう。
うん、ポンさん、こっち、タネスケでは何かないですか？大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。
はい、続きまして、じゃあ、ポンさん、他に付け足しておきたいとこありますか？大丈夫ですか？
まあ、ドラマ語り、今回は、こもりびとの話をさせていただきましたけども、
うん。
まあ、なんかこう、後で振り返って思ったのは、その引きこもりって何なんだっていうのが、まあ結構定義がね、いくつか聖地にあって、うん、まあ今回のドラマなんかだと、まあコンビニエンスストアに出かけたりだとか、うん、まああと別にね、実際のお父さんと全く喋らないわけでもないみたいな、うん、なんかそういう様子が描かれてましたけど、いや考えたら、僕らも引きこもりしてたななんてことをちょっと思いましたね。この最近で言えば。で、まあいろいろ意見あるわけですよ。別に引きこもってても、 こう生活的な破綻を起こさないとか辛い思いをしてなければそれはそれでいいんじゃないかなみたいな、そういう意見もあって、
うん、
そうか、まあだから引きこもりという状況そのものが悪いっていうわけではないとも言えるのかなとちょっと思いつつも、
うんうん、
でもやっぱりこもってるっていいのかななんてちょっと、まあ普通のことをちょっと喋った後にちょっと思いましたね。
うんうんうんうんうん。なんか本当になんかね、自分自身を照らし合わせて見る人は多いでしょうね。あ、自分のこういうところは重なるなとか、こういうことしてたなみたいなものを確かめる意味でも、まあ本当にさっきポンさん言った通り引きこもりっていうものをこう遠くに置かないというか、かなり自分に引き寄せて見られるような作りにあのドラマ自体もなってたなとは思いましたよね。
まあ、理想と現実をどういうふうにこう自分の中で飼いならすのかなというところですよね。
うんうん、
現実はあのちゃんと認めて別に否定しなくてもいいけど、でもこう本来はこうあるべきだっていうやつね、例えばやっぱり健康のためには 出歩いた方がいいとか、なんかシンプルにそういうのあるとは思うんですけどね。まあまあ、はい、ちょっと、まあ、引きこもりについてちょっと考える機会にもなるかなとは思いますね、聞いていただくとね。
あとは、超絶ですね、僕の方では。今回、まあ、すごく抽象的なテーマというか、今まではね、なんかニュースとかを扱って、そこからきっかけにして話すみたいなのをしましたけど、かなり、居眠りと嘘っていう、日常的、抽象的なところから、あの、始まっただけになのか、結構、あの、超絶のコーナーとしてはドライブをしている感じが当事者ながらあって、それはそれでいいんだけど、なんか、うまくこう、僕らが言ってタネラジライブとかね、雑談のコーナーでもなんかうまく分けていろんなタイプを試していければいいな、なんてことは思ったりしましたけど、まあ、ぜひ、あの、ドライブしている感じを聞いてほしいなと思いました。
なんかね、こう、まあ、僕がね、これめちゃくちゃ下手なんですけど、その、具体的な話を、なんかこう、
うん、
スッと引き出しから出せないとか、出したくないみたいなところが時々あって、
うんうんうん、
その辺がちょっとなんか、まあ、ダメだなとは言わないんだけど、なんかその辺スッと できるといいなと思いましたね、なんかね。抽象的な概念の話を別にしたかったわけじゃないんだけど、
うん、
なんかこう出ないから抽象的な話をしちゃうんだけど、
うんうん、
それってなんかこう別に評論家でもないんだから、あの、まあ、もうちょっとね本当の嘘ついた話とかもっと聞きたいなとかね思ったりはしましたよね。そうだから、
うんうん、なんかこうどっちもあっていいと思うんです
けど、
うんうん、
なんか物事の優先順位が、いやこれはまあいい悪いじゃないんだけど、体の中にこういう嘘ついたみたいな話はどうでもいい話っていうフォルダになんか入れちゃってるのかなと思ってて、
うんうんうんうん、
でほらなんかこれこういう話は価値があってこういう話は価値がないみたいな、
うんうん、
そういうフォルダ付けしてるような気がしていてましたね、なんかね、
うん、うん、でどっちもいいって話ですよね、フォルダ分けせずに、
まあまあまあせやんで、まあまあでもしちゃってる面はありそうだなと思って。どうですか？そういうのないですか？
フォルダ、まあ物の分類としてこういうタイプの雑談、こういうような雑談って分けては考えるけれども、それは別に全部いいっていうことで僕はいいとは思ってますけどね。なんかどっちも試していきたい。
そのエピソードが出てこないよっていう話だから。
うん、だから出ないパターンでもいいんじゃないですか？
うん、いや、うん、いや、いいとか悪いって話をしてるんじゃなくて、
うん、
出てこないなっていう自分のことを感じてるってこと。お姉さんもパッと出てくるのかなと思って。
出てこない、
ね。見た映画の話とかできるけど、自分のエピソードの話パッと出てこないみたいなのがあるとするとなんでかなっていう、うんうん、そういう話
です。それも全然悪いことだと思うんですけどね。
まあ、別にだから悪いとは何とも言ってない。そういう状況があるよっていうことがちょっと、
うん、
感じたってことです。
うんうんうんうんうん。そうですね。うんうん。なるほど。はい。じゃあこんな感じで振り返りは終わりまして、続きましてはお便りのコーナーということで、ポンさんお便りは来てるということでお願いいたします。
はい。 お便りのコーナーなんてないんですけどね。まあ、お便りいただきました。
あってほしい、あってほしいよ。僕はここにお便りのコーナーが毎週ね、あるといいなと思ってます。
まあまあ、はい。ということで、甘夏さんという方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1184回目の超雑の回、面白かったです。テレビをある程度見ていないとわからないノリや流行りがあるというような話がありましたが、最近で言うと市川猿之助がよく出ているな、テレビということですね。テレビに出ているなと思いました。どうしても半沢直樹ネタを引き出したい感じで、テレビの演出上ということですよね。猿之助さんも感じよく答えられているのですが、ドラマを見ていない人は面白いのかなこれと思いながら見ていました。
うんうんうん、
そうですね。なんというかこう、テレビの内の高度というか、バラエティの高度みたいなものがわからないと、いや、てか、そういうの知らないと面白くないよね、みたいな話をこの時はしたんですよね。
うんうんうん。うんうん、なんか、そうですね。いわゆる用語みたいですよね。テレビ用語みたいなやつ。
そうそうそうそう。
バラエティ用語みたいなね。うん、
確かに。なんか、必要に半沢直樹ネタやらされてた、僕も見たことありますね。わびろ、わびろ、わびろっていうやつですよね。
バナナサンドとかでしたかな。あと、なんか、それこそ半沢直樹を全然見ていない他の出演者みたいなパターンもあった気がしますけどね。全然わかんないみたいな反応とかも。
まあ、あれはね、もう本当国民的という、言い訳ができちゃうものだから。
もうでも国民的ってないんですよね、本当に。イトヨンクラスとかも見てないじゃない。まあ国民的って言っていいのかな、よくわかんないけど。なんか、ないっすよね。うん。タコツバカがより、昔より激しくなってるから。
なんだろうね。なんか隣で見てるものを、何やってんのっていうふうに見たのも、別にね、いいとは思うんですけど、そういう、なんだろうね。まあでも作品よりかは人間とかの方が興味があったりするんだろうね。
でもパロディとかモノマネとかしにくくなってるんでしょうね、はい、今ね、よりね。みんながわかるもんってないもんな、
ね。ちょっとモノマネ王座決定戦見てないですけど、どうなんでしょうね。うん、さらに続きがございます。
はいはい。
はい。長くなりますが、以前紹介されていたシンギュラリ TV を見ました。
うん、
今から二十数年で AI が人権を得るという非現実的なようで、リアリティのある番組で面白かったです。ここまで力を入れた番組を BS でさらっと放送してしまう BS 富士が恐ろしくも感じました。
うん、
はい、ね。僕もこれ見ましたけど。
うん、
いやね、まあ、放送回的には2回なのかな、
でしたね。
見ましたけど、いやなかなか僕も面白かったですね。
うん、
まあ、基本的にはそれ全部、まあ、モキュメンタリーっていうか、まあ、全部、フェイクではあるんですけれど、要するに、アンドロイドが、まあ、1回目のやつは、アンドロイドが裁判を起こすっていうやつで、アンドロイドが、その、なんかレベルがあって、レベル3までは、まあ、いろんなことができる、ハイクオリティな、機械としてのレベルなんだけど、4番目になると、人間としての権利、人間と同等の権利は得られるんだけれど、その代わり、こう、人間と同じように、いろんなことにリミッターかけたり、例えば成長に応じて、躯体、体を変えなくちゃいけないとか、例えば子供から大人になっていくみたいな時に、大きさも変えなきゃいけないんで、そういうルールを受け入れなきゃいけないみたいな、そういう、まあ、ルールがあって、で、自分がなんで、その、レベル3から4に、させられたんだみたいな、なんかそういうことを裁判に訴える。初めて、アンドロイドとして裁判に訴えた人みたいなところから始まっていくんですけど、なかなか設定も面白いし、これ多分、自動運転の車の設定を模してると思うんですよ。自動運転の車も、まあ、どこまでできるかっていうのが段階が決まっていて、まあ、人間に責任が取れないようなレベルの段階とかまであったりするんですけど、まあ、多分ちょっとこれを模してるんじゃないかなと思うんですけど、で、なかなかこう、アンドロイドがもしいたらっていうあたりを自然と作っているあたり、面白かったし、これがあまりフィーチャーされてないところもまたなんか恐ろしいって書いてますけど、面白いと思いますけど、
BS 富士だからな、難しいですね。BS の番組だからこそこういうものができるっていうことでもあるし、そこら辺のバランスというか、まさに、まあ、BS とかね、いろいろと幅広く見てると面白そうなものはあるんだけど、それに、まあ、他のその雑誌メディア、ウェブメディア含めて、なかなかフォーカスしてるものもないし、このまま多分シンギュラリ TV というものを知ってる人が 0.1% も知らないような状況、しか知らないような状況っていうのは、なるんだろうなと思うと難しいですね、なかなか。
なんかね、このこういうのって消費することにどういう価値を持たせるかって難しいよね。なんか僕らはね、これは天夏さんも含めて面白がって見てるから全然いいんだけど、このなんていうかバズんなきゃいけないみたいなさ、抑圧の中で見るのもちょっと鬱陶しいなと思ったり、このね番組の冒頭を BS 富士って出るんだけど、 BS 富士2049みたいな、あのもういわゆる、BS の、アタックみたいな感じで出る画面自体がもうその未来のもの出したりとかして、結構なんか演出も細かく作り込んでいるんですけど、そういう遊びとか、なんかこうこれは、実はあのフェイクですとかっていうこと一切言わない感じとかは、やっぱああいう佇まいでしかできないのかなとちょっと思ったりしますよね。だから僕はまあいいなと思いつつ、なんかなんだろうね、 YouTube とかのがいいのかね、なんだろうね、まあ、わかんないですけど、ちょっと僕は
YouTube でやるとなんかよくある感じになっちゃうんで難しいですね。バランス感覚。
はい。さらにこれまだおはぎ続きます、はい。他に最近見た番組をご紹介させてください。NHK の不可避研究中という稲垣吾郎さんが出ている番組です。最近は選挙に行こうの圧がきついというテーマでした。自分の一票は何も変わらないと考えるディレクターさんや、逆に一票を重く捉えて、よく考えないと投票できないと考える高校生が出ていました。選挙に行かないイコール興味がないとは限らないのだなと思いました。オーストラリアでは投票所でソーセージを売ってうまさを競い合うそうですよ。そうなんですね。それから BS プレミアムの魂の焚き火という番組もよく見ています。俳優さんや作家さんなどゲスト3人が焚き火を囲んでトークするのですが、盛り上がる回とまるで盛り上がらない回があって面白いです。世界ふれあい街歩きもいいですよね。散策するシーンと会話するシーンとで BGM のバランスが心地いいです。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。全部見てます。僕ね、たまたまですけど。
あ、深木も見てます。俺、深木研究所だけ見てないな。
これがね、なんか、あの、僕もたまたまこの回見たのかな。なんか、やっぱりこう、選挙、
ね。これ不定期ですよね、番組ね。毎週とかじゃないですよね。
そうだよね。うん。なんか、以前、スウェーデンかなんかの本を読んだときに、うん、その、政治に興味があるかないかっていうふうなデータで言うと、実は日本の方が興味がある、みたいなデータがあって、うんうん、若干だけどね。だけど、投票率で言うと、まあ、スウェーデンはまあ、8割、9割みたいなところで、全然段違いで高いと。だからこれ何なんだろうかなみたいなこととか、あとあの、わからないのに投票行ってもいいのかっていうのは、これ番組でもあったりしましたけど、なんか、確かに真面目に考えたらそうなんだよね。正解がわかんないのに出していいのかみたいな。逆に言うと、正解ってありますかって話もあるわけで。
そうですね。
だからね、あの、じゃあ勝ってる方に入れましょうみたいな論理に流されていくのかな、みたいなところで言うと、なかなか日本人とこう民主主義とか二大政党制みたいなものとの付き合い方っていうのが、まだなかなか育ってないとも言えるし、でもそういう気持ちに寄り添わないと、なんか制度ばっかりね、新しくいいのができましたって言われても、気持ちがついていかないから、この選挙に行こうの圧がきついってのはなかなか面白いテーマですよね。
なかなかそうですね。こういう場を用意しないと出しにくい発言ではありますよね。確かにね。
うん、魂の焚き火もね、い
いですよ。お、見てます、見てます。
なんか、まあ、また、キャスティングがね、なんか絶妙というのもあるし、まあ、ちょっとなんかこう、高尚な感じもするんですけど、焚き火メインっていうところがいいよね、この番組はやっぱり。
そう、なんか話が BGM に聞こえてくるんですよね、だんだんね。焚き火をずーっと、なんかそれこそ石橋貴明さんが今、フジテレビでね、焚き火囲みながら、ゲストの方とトークして、あっちはなんかメインが そのゲストトークって感じするけど、こっちは本当に焚き火だなっていう感じがいいですね、うん。
いいよね。
なんかよく知らない人のなんか違う一面が見えるっちゃ見えるんだけど、みたいな感じとか。ああいうのは、なんか普通に真似してやりたいですよね。なかなか焚き火やるところって許可で行ったりとか、大変だけど。
そうだよね。探してるっぽいですよね。う
ん、ね。
あと、世界ふれあい街歩きも、
これ
も、
うん、いいね、
ちょこちょこ目に入るけど、最近インドネシアのね、バリ島のクタビーチっていうあたりを歩いてる、うんうん、見ましたけど。いや
なんか、あれどうやって撮ってるんですかね。なんかナレーションは、あれ、桂、誰でしたっけ、
いろんな人がやってるよ。
今回は、工藤
祐樹さんとか、なんかや
ってたかな。あ、本当？あ、そうなんだ。なんか
うん、
カメラ視点じゃないですか。カメラ視点でいろいろと会話をしてるじゃないですか。多分俺ディレクターさんとか撮ってる人が多分喋ってるんだろうけど、うんうんうん、あれとこうナレーションを合わせるのとかすごい、なんか旅番組作り視点ですごい技術だなと思っちゃいましたね。他は皆さんね、なんか広瀬さんが出てたりとか、有吉さんが出てる番組ってまあ当然その人がその場所にいてやってるんだけど、こちらはね、話してる側の存在をあえてカメラ側では見せないっていう感じだから、面白いなと思いますね、うん、作り方としてね。
ね、あのカメラが揺れないカメラを使っていつつも、
うん、
だけど多分スタッフとかいっぱいいたら、ああいうさりげないリアクションとか撮れないと思うし、
多分一人なんじゃないかな、
うん、多分無理だと思うから、
うん、
ね、なんかあれは後乗せナレーションも全然こう、まあ、作ってる感じはあるけど、
うん、
その時喋っていたんだろうなとちょっと思えるぐらいのね、ノリですもんね、あれね。
ハイパーハードボイルドグルメ、ハイパーハードボイルドグルメリポートか。とかだと、ま、完全に上出さんとあのディレクターの存在を感じるんだけど、うん、世界ふれあい街歩きは、それがなくかつ、ね、ナレーションがすごくアドリブのように聞けるぐらいの、なんかナチュラルさとか含めて、ああ、面白い作りしてるなって。だからこそなんか見てる側はこう、その場所にいるかのようなね、錯覚を覚えるというか、あの感じの作り方とかすごいいいなと思いますね。うん、
そうか。なんかぜひぜひね、ちょっとそういうの、うん、皆さんも、いろいろ探していただければと思いますし、天野さんもありがとうございますね。はい、頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございます。タネラジはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローお願いします。またあなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームから送ってください。それではタネラジ今週の1曲です。これ今回僕でしたっけ。
じゃあ僕の方行きましょうか。
はい、ですか。
はい、ということでですね、今回はすごいベタなんですけど、
はいはい、あの
ミスターチルドレンっていうバンドがありましてい
や、ナイツのネタみたいなこと言いますね。はい、どうぞどうぞ。
なんかニューアルバムが出たんですって。サウンド
トラックスっていうね、出ましたね。
で、まあちょっと年
取
ってる人だと、いや買ってないんですけど、
ほら、
あのまあまあ YouTube だからちょっといろいろ聞きまして、いろいろあのどういうふうに作ったんですかみたいなの読んだりとかして、
うん、
あのまあ最近の音楽の付き合い方とまたちょっと違うんですけど、やっぱこう90年代、1990年代ぐらいから2000年代にかけてっていうのは、やっぱ音楽誌ってのがあって、うん、その音楽雑誌でこういろんなことを語って出て、
うんうん、
そのミュージシャンたちがね、でそれをおーおーって読みながらこうアルバムを買っては、そうかみたいなことをやってた記憶があって、なんていうんですかね、こう新譜っていうか、そのアルバムみたいなもののドラマ性みたいなこととかに結構執着して盛り上がってたなっていう記憶があってですね、
うんうんうん、
でまあその中にまあミスターチルドレンっていうのはまあやっぱり大きくあって、もちろんヒットもしてるし、結構アルバムなんか、その、もちろんタイアップも多いんだけど、やっぱ深海って結構古いアルバムありますけど、はいはい、これとか、まあ、うん、暗いアルバムなんだけど、なんか面白く聴いたりとかして、
うんうん、
なんかそういう作品聴いてたな感の時代を、すごくこう、ミスチルなんかのことを思い出すと、それもセットで思い出すんですけど、 まあなんか新しいアルバム、ちょっとそういうノリをね、なんかインタビューとか読んだりとかして、あ、ちょっと思い出して買いたくなったなぁなんて、なんかこういう購買イメージが、おじさんにはちょっと抜けないところがあって、面白そうだなというのを思ってはいるん
です。ずっと聴いてるからこそ、なんか最近のミスチルってもうないのかなって感じしません？そうでもない？楽しんでます？
いや、そんなに聴いてないんだよね、僕。あ、なんか。
そうなん
だ。多分ね、まあ、細かいこと言うと、ボレロぐらいから俺はだんだん飽きてきちゃってて。
あ、そこからなんですね。結構、スーパーマーケットファンタジーとか僕は結構好きだったんだけど、そこら辺から、うーんっていう。
まあ、一応その辺も見てはいるんですけど、なんかちょっと、うん、まあ似たような感じだななんてこう思ったりとかしてるんですけど、
うん、
まあなんかちょっとね、改めて聞いてみて、
うん、
まあそれはやっぱこうね、ちょっと、
なんか懐かしさみたいなのは確かにありますよね、でもね。
そうそうそうそう。まあそういう文脈もあるし、なんかちょっと忘れた頃に聞いてみるっていう感じもあって面白いのかなということで、うんうん、今回 Mr.Children のドキュメンタリーフィルムというね、ミュージックビデオセットの YouTube がありましたので、こいつちょっと、聞いていただければなと思います。はい。ということで。
ありがとうございます。ということで。はい、はい、種メガネは以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
お腹が痛くなってもいつかちゃんと復活できると信じて頑張っていきましょう。ポンでした。
種ラジ、また
また。